現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本というこの国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そのような素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、本日も宿命鑑定士のナミさんにお越しいただいています。ナミさん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
先ほど情報ありがとうございました。
いいえ。
さあ、今日の、
はい、
テーマですが、
はい、今日はですね、心のコントロールというテーマでお送りしたいと思います。
はい、心のコントロール、はい、よろしくお願いします。
お願いします。皆さんね、よくまあね、先日もちょっと報道があったように、まあ寂しかったり悲しかったり不安だったりっていうねことがあると、はい、まあ生きる気力をね、失ってしまう方とか、辛いことがあって塞ぎ込んでしまう方とかね、
はい、
自分の殻に閉じこもってしまう方っていうのがね、お見えになると思うんですけれども、
はい、
うん、まあ、知能指数っていうのは IQ って言ってね、頭脳の指数で、勉強で ね、学校や何かでも、はい、IQ 指数をね、調べるようなテストやなんかもあって、皆さんご存知だと思うんですけど、
うん、
最近のね、現代科学でもそうだし、医療でもそうだし、言われてるのは、感情指数っていう EQ っていうんですけど、自分の感情をうまくコントロールできるかどうかっていうね、心の知能指数って言われてるんですけど、この EQ 教育っていうのがとても大事だっていう風に教育の現場でも言われてまして、EQ の高い人を育成しないといけないっていうね、頭がいいだけじゃなくって、自分の感情をコントロールできるような人間性の人を育てないといけないっていうことが、学校とかね、そういう教育の場でも言われるね、時代になってきました。で、それはなんでかっていうと、やっぱりコミュニケーション能力が小さい頃からね、やっぱり各家族だったり、まあ、学校行ってもね、公園で遊び回ってる子供って今すごい少なくなりましたし、
で、
今はね、部活やクラブもなくなってしまうようなね、だんだん時代になってきましたので、自分や自分の家族以外の方とコミュニケーションを取るっていうことが少なくなってくる、はい、で、ましてや、あっても狭いね、世界、社会や世界の中で、のコミュニケーションしか、取ることに慣れてないっていうね、そういうお子様たちが増えてきた、
はい、
まあ、大人の世界でも同じですけど、そういう方が多くなってきたっていうことで、自分のそういう感情をコントロールできるっていうことがとても必要になってきましたっていうね、ことが言われてます、
はい、
で、例えばね、私たちの若い、まあ、昭和の時代の方やなんかはね、うんうんって頷かれる方多いと思うんですけど、例えばね、気合や精神力だとね、やる気や根性がないからだとね、まあ、スポコン精神みたいな、こう、メンタルな部分は、運動をして、なんか、たくさん辛いことを味わって、はい、鍛えればなんとかなるっていう時代もね、過去にはありました。
はい。
で、やっぱりそういう、運動に取り組んだり、自分の、こう、限界をね、こう、知ることで、精神力が養われるっていう、方法ももちろんありますけど、はい、でも、今は、小さい頃から割とそういうことをずっととね、やってるって少なくなったので、多様化してきてね、いろんなことが。一つのことをずっと継続してやるっていうよりも、これもあれもあれもこれもいろいろやってみて、自分に合ったものを見つければいいよとかね、これはいいけどこれはダメだからっていうことを選択できるような時代にね、とてもなってきてるので、
はい、
なかなかね、そういうことも、まあ難しい。で、学校教育も厳しいのがだんだんダメだっていうことになってきて、まあ今はね、時代としては考えられないと思うんですけど、私たちがね、中学や学校行ってる頃やな、なんかの時代は、普通に廊下に竹刀持って歩いてる先生がいたっていうね、そういう、ありませんでした？いましたよね。学校の先生のにサングラスかけてる先生とかいませんでした？
いました。
ね、そういう時代を、過ごしてきている私たちの世代は、はい、今の子供たちを見ると、だいぶ甘いよねって思うんですけど、でも今の子たちは今しか知らないから、なかなかね、そういったことにこう立ち向かうっていうことができにくいっていうね、こともあったりすると思います。 ね。で、じゃあ、EQ が高い、自分のね、感情をコントロールうまくできるっていうのは、どういうことなのかなっていうことで、まずね、それがコントロールできるためにはどうなっていったらいいのかっていうことですよね。
はい。
で、まずね、自分の感情に気づくこと。要は今自分が喜んでるのか、悲しんでるのか、不安なのか、そういう楽しいのかとかね、そういうことを客観的に自分はどう思ってるのかっていうことを、に気がつくことですね。自分の感情を観察する。第三者的に自分のことを、こう、思い返してみるっていうことができるようになると。
はい。
例えば、喜んでる時だったら嬉しいとかね、感謝してるとか、ありがとうとか、そういうことがあったり、例えば怒りだったら、例えば、今の流行りの言葉だと、ムカつくってね、よくみんなね、言いますけど、
そうですね。
怒るとか、感情が荒ぶるとかね、魚出るとか、そういうふうなね、感情が起こると。それから悲しいっていうのは辛いとか、それから、まあ、寂しいとか不安だったりとかね、そういう感情が起きてくると。それから楽しい時は、まあ、ワクワクするとか、心が踊るとかね、なんか待ち遠しい、何かこう、ワクワクして待ってるっていう、そういう感情が起きてるっていう、それを、何をどう感じてるのかっていうのは、まず自分が自分の感情をよく知るっていうことが大事ですね。
ああ、なるほど。
はい。で、それが、じゃあ、何に対してそう思ってるのかっていうのを自分で整理することです。考えをね。で、例えば、まあ、楽しいとか嬉しいっていうことはね、まあ、いいんですけど、悲しいとか怒りが起きた場合に、はい、自分がなぜそう思うのか、どうしてそういうふうになってるのかっていうことに気づいて、観察してね、自分の感情に気づいたら、そしたら、それをね、受け入れることです。それに反発するからガーッと表に怒りが出るんですね。悲しみがバーッと出る。それを、私って今すごく辛いんだ、悲しいんだって、すごい怒ってるんだっていうことを自分が受け入れることです。で、それは出していいし、もちろん表していいし。でもそれが、例えば10が10表現できる人と、10がね、1か2ぐらいしか表現できない人と中にはいますけど、でもそれを自分がそうなんだっていうことを受け入れることがまずね、大事です。
はい。
で、受け入れたら、じゃあその後どうするかっていうところ。これはね、受け入れたら受け流すことです。感情っていうのは一時のことなんですね、はい、例えば今嬉しいことが味方っても嬉しいかって言ったらやっぱり違うことが ね起きてるし、例えば今起こってることが明日になったらまだ起こってるかって言ったら薄れてるわけですよ、怒りってね、だから感情っていうのはその時一時のことなので受け流す。で、それができるようになると自分の感情を客観視できるようになるんですね。コントロールができるようになる。で、はい、そういう風になった時、自分が悲しいとか怒りだとか、そういうマイナスの感情にね、なった時に、普段の生活の中でも大きい小さい大小でね、いろんなことが起きますからありますよね。そういう時に、自分がその感情を受け流すために、こうすると私は解消されるみたいなね、受け流せるっていう、ルーティーンを普段から作ることです。これね、練習できますので。
なるほど。
そう、例えば、嫌なことが起きた時に自分はどうするのかっていうことが、まあ、深呼吸するっていうのはまず一番いいですね、はい、もうその場でとりあえず呼吸を置いて深呼吸、少し時間をね深呼吸して落ち着いてみるっていうことももちろん一つですけど、例えばそれが好きなものを食べたら発散できる人だとか、マッサージを受けてリラックスしたら発散できるとか、まあ、カラオケとか行ってわーっとね発散したらできる方とか、自分がこういう場所に行くと落ち着くからあそこの場所に行ってちょっと時間をね、その場空間を過ごしてみようっていう風にすると落ち着くとか、自分のそのルーティーンを決めることですね。そうすると、自分の感情のコントロールができるようになります。で、それは、すぐはできなくっても、繰り返してるうちに感情って癖づけできるんで、前思い癖ってお話ししたことあるんですけど、自分の考えっていうのは自分がそう思ってるだけで、周りの人も同じように思ってるかとはイコールじゃないじゃないですか。
そうですね。
っていうことは、自分の感情も癖をつけてしまえばコントロールできるようになるっていうことなんですね。
ああ、なるほど。少しずつ、はい、少しずつそういう、まあ、癖をつけていく。
そうなんです。
最初はできなくても、はい、だんだんそうするようにしていけばいいんですね。
そうなんです。で、そういうふうにできるようになってくると、自分の喜怒哀楽がコントロールできるようになる。はい、例えば、悲しみや苦しみやね、怒りを表しちゃいけないという意味じゃなくって、表すんですけど、その後に受け入れて、受け流す、解消するっていう方、ところまでを自分がしないと、自分自身でね、自分自身がコントロールするのも自分で大変で分かんないのに、うん、人なんか絶対コントロールできないわけですから、
そうですね、
あの人がとか、あの人にこう言われたとか、うん、こういうことがあったっていう、自分以外のことで何かあることに対して反応するから、うん、悲しいとか怒りっていうのが生まれるわけで、うん、それに抵抗しようとするからさらにね、こういろんなことにこう渦巻いていくわけなんですけどね、そうじゃなくって受け入れて、私は怒ってる、悲しい、ね、今楽しい、嬉しいということを受け入れる、それから受け流す。で、そのルーティーンを繰り返してるうちに、自分の中でいろんな感情が消化できるようになってくるんですね。なので、そういうことを普段から大きい小さいに関わらずやっていく、癖づけしていくことで、大きな何かがボンと起きた時に、私は今すごい悲しい、辛い、ね、怒っているっていうことが起きても、それに対して、自分がどう対処していけば、自分の感情がコントロールできるかっていうのが、癖づけもともとされてれば、そのルーティンの通りに自分がやっていくと、そうすると、そうだよなって、こう客観的にね、物事が捉えられるようになるんですね。だからそういうことを、普段からしていくっていうのは大事です。
いや本当にそうですよね、
はい、
自分その怒りとかも、はい、本当に私もそうなんですけどガーってくるんですけど、はい、それをちゃんと冷静に見つめてる自分ってその時にはいないんですよね。
そうなんです。
こう頭に血が昇ってしまうと。
私もね、よくね、人から、怒らないんですかとか言われるんですけど、いつもニコニコしてますねとか言われるんですけど、私も怒る時あるんですけど、怒ってもうわーっと出すんじゃなくって、もう本当に、例えば家族とかね、家で何かカチンってくることがあると、私はお勝手の掃除を黙々とするんですけど、
そうですか。
綺麗になってすっきりして自分も気持ちいいのと、やっぱり掃除してる間に時間が経つじゃないですか。ね、15分、20分、30分で時間が経つ。その間にもう半分以下に収まってるんですよね、その感情って。一時わーっとなってもね。だからそういうルーティーンを、だから私が黙々とこうやって掃除してると怒ってるなって家族はね、思ってるかもしれないんですけど。そういうふうに、こう自分で決めておくっていうのも一つね、一つのアイデアかなっていうふうに、ね、思いますね。
そういう時には、はい、私はこうしようというルーティンを決めて、
ね、あとはどこどここういうものを見ようとか、こういうとこに行こうとかね、あとはなんか集中できる無心になれるようなことをするっていうのもね、いいです。私もお花をこう生けたりとか、なんかこう作業するっていうこともねしたりしますけど、
確かにそうやって、まあ、自分をある程度客観的に見るっていうことも大切ですよね、はい、
そうなんですよね、でね、これがEQ のじゃあ高い人、はい、この感情のコントロールができる人っていうのはどういう人なのかなっていうね、ことで、例えば、自分の気持ちをね、言葉で説明がちゃんとできる、今こういうふうに考えてる、こういうふうに思ってるっていうことが説明できるとか、それから例えばね、相手、他人、自分以外の人の気持ちを想像することができる、この人はこう思ってるかな、こう思われてるかなっていうね、こういう雰囲気なのかなっていうのを想像することができる、それから変化、変わることですね、何か今と違うこと、変化していくことを恐れない。変わることってね、不安が起きるんですよ普通。だけど変化しないものってないから、もう昨日と今日と全く同じものなんて絶対ないので、変化するのが当たり前なんですね。何事も現状維持で必ずずっと同じ状態でいるものなんてないわけで、人の感情も物事も全てね、必ず動いてる、変化してるので、変化を恐れない。何か変わったことがあってもそれは必然で起きてることだから、変化したえって自分がね、それに対してすごいこう受けちゃうんじゃなくって、変化するものだもんなって、 あ、そういう時が来たんだなっていうふうにね、こう自分で、受け入れる、受け流すようにすると。うん、そういうことができる人。それから、自分のね、得手不得手をよく自分で分かってる人ですね。そうすると、割とトラブルがね、起きにくかったりしますし、それから、マイナスなことがあった時に引きずらない。で、プラスに転換できればね、なおいいですね。例えば何かあった時に、ああ、しまった、こうなっちゃったって思うとこまではみんな思うんですけど、それが、あ、こういうことが原因だったからこうなっちゃったのかな、じゃあこういうふうにしないように今度はしようかなって、プラスにね、なんでこういうふうになっちゃったのかなっていうとこまで持っていけるとなおいいですね。
はい。
それからね、オープンな人柄の人、雰囲気を持ってる人っていうのは、割とそういう感情の、コントロールできてない方とか、怒りをぶつけてくる方っていうのを寄せにくいんですよね。
お
うん、いつもニコニコしててほがらかで、いつも穏やかな雰囲気の人に、わーっとあんまり、こう、人って言おうと思わないじゃないですか。
うん、
なので、そういう風な雰囲気づくりを、してる方っていうのはね、割と EQ が高い、感情のコントロールができてる方かなっていう風にね、思いますね。
いやー、これはちょっと、ね、心に留めて、ね、はい、
そうですね、
ぜひ
気をつけて実践していけば、皆さんね、自分は自分でしかコントロールできないわけですから、そういうふうにみんなできるんだっていうことを、知っていただきたいですね。
はい、ありがとうございます。はい、さあ、そして次回のテーマは、
はい、来週ですね、はい、12月1週目、ね、はい、早いですね。
12月ですね。
はい。ちょっとね、リクエストが、ございまして、人の死についてのお話をちょっとしたいと思います。子供をね、お子様を亡くされた方とか、まあ、自分の大事な方を亡くされた方っていうね、方のテーマで送りたいと思います。
私たちが生きてるでも避けられないものを、はい、その死について、
そうです。
いうことですね。
はい。
はい、わかりました。さあ、ナミさんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字です。line@nami.cd は半角小文字、nami.cd。そして、gmail では、nami.cd101@gmail.com、すべて半角小文字です。nami.cd、数字で101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そしてね、先ほどもリクエストがあってというお話をされていましたが、皆さんから、質問ですとか、こういう話をしてほしいというテーマも募集していますので、ファックスは 0564-558764、 メールアドレスは半角小文字 info@fm、あ、失礼しました、 763@fm岡崎.jp、 こちらまでお送りください。ひふみ言葉のコーナー宛てにお送りください。さあ、そして、ナミさんのお話はオンデマンド放送、この FM 岡崎ホームページのオンデマンド放送のところで、ナミコスミックのひふみ言葉をクリックしていただくと、何回でも繰り返し聞いていただくことができますので、ぜひ改めて今日のお話もね、素敵なお話をいただきましたのでお聞きください。ナミさん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。